これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
東日本大震災と災害史というお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学特別研究員の白石睦美先生です。
こんばんは、白石睦美です。
さて、ラジオを聞きの皆さんは、この声はちょっと聞き覚えがあるなとかって感じたことがあるかと思うんですが、実は今日は、いつもアシスタントをしてくださっている白石睦美さんが、特別研究員という立場で、お話をしてくださいます。はい、白石先生とお呼びします。
はい、
白石先生、今日特別研究員としておいでいただいたんですが、はい、この特別研究員というのは一体どういうシステムなんですか？
平成21年度からですね、弘前大学で研究費をいただいて研究する立場になったということなんですけれども、やっぱり弘前大学で勉強してもその受け皿がないので、皆さんその専門家になっても出て行ってしまうんですね。でも弘前の中で研究する方にいてほしいと、弘前大学にも残ってほしいということで、そういう制度を作っていただいたという感じで、まだ試行錯誤している段階のようですけれども、だんだんスタートして今年3年目ですけれども、10名前後の研究員が今、農学生命科学部を中心に動いています。
ということは、弘前大学としても資源である人材を手放さないで、
はい、
手元に置きたいということなんですね。
ありがたいことです。
資源ですね。
はい。
それで今日お話しいただくのは、東日本大震災のお話。
はい、
まだまだ記憶が風化するどころじゃなくて、これからも影響がどんどん、
そうですね、
いろんなところに出てくると思うんですが、
は
い、
まさに今そういう対応していかなきゃいけない話題だと思うんですけれども、地震自体が非常にマグニチュード、その地震の規模が大きかったということが言われているんですけれども、それが想定外だったかどうかっていう話はよく聞きますよね。想定外のマグニチュード 9.0 の地震だったということが言われると思うんですけれども、実は歴史時代の江戸時代なんかの資料を見ていくと、未曽有とか前代未聞の地震っていう言葉が割合よく見られるんですね。
確かにその未曽有、前代未聞、それから想定外という言葉は、東日本大震災、地震が起きてからこれまで何回となくテレビ、ラジオ、新聞で耳にした、あるいは目にした単語ですよね。
なので本当に想定外かと言われると、やはりどんな災害もきっと想定外なんだろうというふうに思います。なのでちょっとでもその想定内にするために、昔の地震のこと、津波のことっていうのを知ってもらいたいなというふうに思っています。
ということは、調べてみると昔もものすごく大きな地震があったようだと。
はい、それはいろいろな資料から分かっています。例えば東日本大震災の報道でよく聞く常願津波というのがありますね。こちらは常願11年、869年にマグニチュード 8.5 に相当匹敵するというような巨大地震が起きたということで、今回と非常に被害範囲が似ているということなんですね。
ということは、その常願の津波、今から1100年ちょっとぐらい前ですか？
そうですね、はい、でよく1000年に一度というふうに言われるんですけれども、その間にも大きい地震というのはたくさん起きているんです。なので、そうですね、1000年に1回しか起こらないんではなくて、そういう規模の地震と津波は起きたけれども、今後も1000年後次に来るんじゃなくて、 そういうところを想定していただきたいなというふうに思います、
うん、ということはつまり今回の、東日本大震災の地震は、まあ、上岸過去を遡ると上岸ぐらいまで、匹敵するような大きい地震はないんだけども、
はい、
次に起きる大地震がさらに1000年後になるわけじゃなくて、あくまでもそれは今回のが1000年に一度ぐらいの規模の地震だったという表現、あくまでも
表現ですね、
う
ん、はい、本当にその通りだと思います。なので安心してはいけないということを覚えておいていただければいいなと、
うんうん、でその上岸の津波を起こした地震が、
はい、
マグニチュード 8.5 とかっていうふうにおっしゃいましたけど、非常にその今回のマグニチュード 9.0 と似通った数字になってますね。
ですね、似通ってはいないんです。実はマグニチュードというのは、2つ上がると1000倍の規模になるので、
はい、
例えばマグニチュード7とマグニチュード9っていうのは1000倍違う大きさの地震ということになるんですね、うん、地震のエネルギーが1000倍違うということ。
1000倍違うっていうのは1000倍違うわけですね。
1000倍違うわけですね。なので震度とまた別の言葉というか概念というふうに思っていただければいいと思うんですけれども、うん、マグニチュードが大きいから必ずしも震度が大きくなるというわけではなくて、うん、逆にマグニチュードが小さくても近くで起きている地震であれば震度は大きくなるわけですから、
うんうんうん、つまり地震のエネルギーが1000倍になるということは、一人で揺らしてた例えば舞台みたいなところが1000人の力で揺らした。
そうですね、そう思っていただければ。
違い、
はい、
だからマグニチュード7と9は
大違いですね。
もう全然別物だということですね、はい、ということはその上岸の津波地震、8.5 ぐらいだろうと、
はい、想定されているということですね、うんうん、想定というか推定されているということですね、
うん、ということは 0.5 の違いじゃなくて、マグニチュード 9.0 の今回の地震とその上岸の地震ではかなり
そうですね、
エネルギーに差があるということなんですね、
はい、
でそのかなり今の地震よりも小さかったであろう上岸でも結構大きな被害があったんですか。
そうですね、資料がほとんど残っていないんですけれども、901年に成立した立国史の第6ですね、日本三大実録という資料の方に、うん、多賀城なんかがすごく被害を受けたという記録が残っています。
宮城県の方
ですね。そうですね、
はい、多賀城っていうのはその海岸にあったりしたもんなんですか。
ですね、河口に近い部分もあったんですけれども、うんうん、そうですね、多少は内陸の方にも、3キロ4キロくらいは内陸の方まで津波が入ったというふうに記録が残されていますし、またそのトレンチ調査って言いまして、うん、地面を掘ることによってその時の津波の堆積物がどのくらい内陸まで入ってきたかっていう調査をするんですけれども、あ、はい、そちらの方でだいぶ今回の東日本大震災と似通ったようなタイプの津波なんじゃないかということが言われています。
うん、ということはその上岸地震の時の、津波というのが当時の海岸線からかなり奥地まで入ってい った証拠があると、
はい、そうですね、
うん、
それは資料的にもそうですし、理学の面からも、
うん、
地震学の面から津波学の面からも、うん、研究が進められているということです。
うん、ということは今回のようにその、いろんな場所で、津波10メーター20メーターという津波が行きましたけれども、はい、実際三陸地方というのは海岸から急にこう、地面が切り立ってる、あるいは高くなってる部分が多いので、うん、割とその近くで収まってる、メートル数があっても近くで収まってるケースもあるんですけど、平野部ではかなり奥まで入り込むということですね。
あとは地殻変動もあったりしたようなので、うんうん、沈降した部分では津波が随分増幅されたりということもあったようです。
ということはその上岸の津波でも結構当時は大きい被害があったわけですね。
そうですね、大変な被害があったというふうに考えられています。歴史者ですと1000人くらいというような記録が残っていますけれども、当時人口が少ないですから、大変大きな被害だったと思います。
しかもその日本全体で人口少ない上にさらに東北地方というのは、
そうですね、今よりももっと人が住んでいなかったと思いますので、大変大きな津波であったことは間違いないと思います。
で、先ほどその地震 そのマグニチュードと震度とが違うと、
はい、
マグニチュードがちっちゃくても、 近場で起きると震度、まあ、揺れの大きさですね、震度の場合
そうですね、うん、
が大きくなるということは、大きいマグニチュードの地震が近くで起きるともっと多く揺れるということですね。
あのダルマストーブなんかを想像していただけると分かりやすいかなと、
はい、
マグニチュードが、うん、あのストーブなんですね、
はい、
だからあの火力が大きい場合と小さい場合で、うん、その温度というのがその違うと思うんですけれども、
近くにいる人が熱く感じるかどうか
って、そうですそうです、はい、あの近くにいればちっちゃい火でもあったかいけれども、うんうん、あのその火力が大きくなれば離れていてもあったかいっていう、
うん、おなるほど、
そういう感覚かなというふうに思ってるんですけれども、
う
ん、
なるほどね。ということは石炭ガンガンくべたり石油どんどん、うん、燃やしてるそのストーブがマグニチュードが大きい地震、で例えばあのかなり遠くに離れてても温かみを感じるということは揺れを感じるという
そういう感じだと思うんですけれども、
うん、ということはその震度が大きい、あの、はい、特に今の地震のニュースなんかで震度が、
はい、
4とか5とかが広範囲に表示されるということはそれだけエネルギーが大きいということなんですね。
そうですね、はい、
ちなみにですね、今回の東日本大震災というネーミングですよね、
はい、
これあの一番最初気象庁の方で、
はい、
東北関東沖地震とかっていうふうな名称があったと思うんですけど、
ね、この違いは地震と震災という言葉は実はちょっとあの違う言葉というか、うん、あの表現が異なるんですけれども、はい、地震というのはその地面が動くその自然現象そのものを指してるんですね、うん、なので、今回は、東北地方太平洋沖地震というのが正式なあの発表された名称で、うんうん、それによって引き起こされたのが東日本大震災ということになります、
うん、なるほどね、ということはその大震災というのはまあ被害をひっくるめた表現という形ですか。そうですね、
ですから人がいないところで地震が起きたとしても震災は発生しないっていうふうに考えていただければいいと思います、
うん、おということは砂漠の真ん中で大きい地震があって人が誰もいなければそれは地震ではあるけども、
はい、地震ではあるけれども震災じゃないっていうことでいいと思います。
なるほどね、まあ、それにつけてもその大震災と大がつくんで、はい、今回の地震がいかに大きな被害をもたらしたかっていうのはネーミングからもわかると。
そうですね、
ですね、
はい
はい、実際にそのいろんな地震今まで起きてますよね、
はい、
例えば弘前でも、記憶にあるだけでもいくつかあるんですけども、
あどんな地震記憶にありますか。
ね、年がバレるんですが十勝沖とかですね
あ
と、日本海中部とか、
そうですね、
結構大きく揺れた記憶がありますね。
ですね、一番直近ですと1960年のチリ沖津波というのが記憶にあるかと思うんですけれども、それは実は地震動を伴ってないので、
うん、
やっぱり揺れたっていう記憶があると十勝沖地震がおそらく皆さん揺れたなっていう、うん、あの感覚なんじゃないかなと思うんですけれども、
そうですね、
あとは日本海中部、あそうか、日本海中部が1983年ですね、うん、の時はマグニチュード 7.7 だったんですけれども、死亡者104人ということになってました。
結構その 7.7 ってさっきのお話でいくと今回の9に比べるとかなり小さい、
かなり小さいですね、うん、
ところが発生したところが近かったから揺れが大きかったと、
はい、
いうことですね。で実際その例えば上岸の津波があった頃とかですね、
はい、
からずっとこちらの方にあの現代の方に向かってきて、昔の人っていうのはどういうふうに地震に対処してたんでしょうね。
そうですね、実際にはそのハード面で対応するっていうのは割合限界があるものなので、うん、特に昔の人たちは人力であの堤防を築くしかなかったわけですから、うん、そういうことを考えるとどちらかというとソフト面ですね、
うん、
例えば地震が来たら浜辺から逃げようって言ったそういう伝承ですとか、
うん、
あの記憶を伝えていくことによってあの津波から逃げよう、それから地震の時にはあの柱のそばにいた方がいいとか、うんうん、そういうような伝承で身を守っていたんだというふうに思います。
あのよくニュースに、はい、この石碑があったから助かった集落が助かったとかっていうニュースありますよね、はい、あれは実際にその昔の方がそこまで津波が来たからこっから下にはいるなと、
はい、
家を建てるな、
あの家を建てるなっていうような、うん、あの石碑モニュメントのようなものっていうのは、うん、割合その沿岸各地に たくさん残されているもので、うん、やっぱりその先人の知恵といいますか、これまあのここまで津波が来たから、それをずっと残していこうっていう、うん、意識があるんだと思うんですね、
うん、
やっぱり今東日本大震災に直面した皆さんは、うん、すごくその鮮明にその記憶をお持ちだと思うんですけれども、はい、例えばその我々の世代の次の世代になった時には、うん、全くその映像などを見る機会というのは少なくなるわけです、うん、するとだんだん忘れていってしまうんじゃないかなというふうに思いますし、うん、先ほど庄司さん十勝沖地震の話をされてましたけれども、うん、はい、今言われるまで頭の中にありましたか？
ないですよね、
うん、普段は考えないと思うんですね、 そうですね、
はい、
なので普段からそういう記憶を忘れないようにしようっていう、うん、そういう動きの方、ハードの面ではなくてソフト面で、うん、意識の面でちゃんと避難をする、うん、逃げるっていうことを伝えていったんだと思います、
うん、実際にその地震とか津波の被害を受けられた方は、まあ、心の内のどこかでは早く忘れて立ち直りたいという部分もあるかもしれませんし、実際にそういう記憶の重圧で、
うん、
大変な状況かと思うんですけれども、
そうですね、
でも人間はそうやって忘れる仕組みがあるからこそ、逆にそういう災害の記録、
うん、そうですね、
記憶や記録は残しておかなければならないと、
はい、
次の世代のために、
次の世代のために、またさらに次の世代のためにということですね、
うんうん、
その間が例えば先ほども1000年に一度みたいな話がありましたけれども、その1000年後とか100年後になった時に、今回の東日本大震災でこれだけ大きな被害が出たわけですから、
うん、
それが次に生かされないっていうのは非常にもったいないと言いますか、
そうですよね、
そういうことだと思うんですね、
うんうん、実際にその昔の人がですね、石碑とかで、
はい、
残している以外に、そういう、文物遺物で、地震の記憶を表現したものってのはあるんですか？
そうですね、1855年安政2年の安政江戸地震の時に顕著に作られたもので、ナマズ絵というのがあるんですね。
ナマズってあの魚のナマズですか？
そうですね、キャットフィッシュのナマズですね、はい、
地震の神様みたいな、
地震を起こす生き物だっていうふうに思われていたと思うんですけれども、うん、はい、そのナマズが動くから地震が起きた、
うん、
そのナマズを懲らしめているような絵があったりしますね。
ということは、いかにその大きな地震で当時の方がショックを受けたかと、被害を受けたかというところですね。
で、江戸の地震でもちろんその瓦版ナマズ絵っていうのは江戸で作られているんですけれども、うん、弘前の方に金木屋日記という豪商が残した日記があるんですけれども、はい、そちらに綺麗にカラーで写されたものが残っていまして、うん、江戸から弘前まで飛脚などを通してだと思うんですけれども、うん、また回線できたかちょっとルートは分からないんですけれども、伝わってきたということは分かっています。
どういう内容のものなんでしょう、かいつまんで言うと。
かいつまんで言うと、そうですね、被害の様子を記したものもありますし、
うんうん、
そうですね、ナマズがこうその地震の神様鹿島神というんですけれどもに叱られていたりとか、あとはそうですね、左官屋さんですとか大工さんっていうのは地震の後に非常に儲かる商売って言ったらですけれども、
需要がある、
需要がそうですね、はい、家が折れたりしますので、うんうん、再建するために非常に忙しくなるということで、うん、ナマズと大工さんたちが手を取り合っているというようなものがあったりもします、うんうん、
意外に冷静にじゃあ観察してるわけですね、その絵の作者は。
そうですね、風刺画に近い感じだと思いますね、うんう
ん、そこら辺が、災害史の資料として
面白いと言ったらあれですけれども、うん、そういう部分もあるということ
です。表現に注目できるというところなんですね、はい、林王国工業カレッジ、この番組は弘前大学特別研究員の白石睦美先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。さてさて、災害史ということで、
はい、
これはどちらかというと歴史
学の分野ですね。私はずっと日本史の研究をしてますので、うんうん、その中で災害は使うということですね、
はい、でもその先ほどのお話の中では例えば、昔の地震の証拠を、 穴を掘ってとか、はい、結構その人文系でなさそうな感じの作業もあったり、
そうですね、理系の方が主にやってることが多いんですけれども、うんうん、個人心というふうに呼ばれることもあるんですけれども、はい、人文系の方でも資料から地震の規模ですとか、うん、それから理系の人たちにできないような、例えばその時の災害に対する対応ですとか、
うん、
社会的な影響ですとか状況っていうようなものを見ていくのが災害史の役割かなというふうに思います。
うん、先ほどのその穴を掘って、まあ、地震津波の、まあ、
痕跡ですね、証拠をね、
見つけるっていうのは、これはなんとなくイメージが湧くんですけども、その資料から、
はい、
地震の規模とかをどうやって測るんですか？
そうですね、例えば神社やお寺が壊れたっていう記録があったりすると、うんうんうん、震度がどのくらいかっていうのを想定することができますし、
あ、なるほど、地震、まあ、昔人が測って、震度決めてましたもんね。
震度何っていうことではなくて、うん、倒壊した建物の数ですとか倒壊率、うん、それから、うん、全体の人口における死亡者数などからそういう震度を導き出したりっていうこともできますし、
うんうん、
また地震の時にやっぱり社会情勢が不安定になったりですとか、そういうふうなものに量子権力がどういうふうに対応していったか、うん、そういう研究を今続けているところです。
なるほどね、まあ、実際今の震度階級、気象庁の震度階級の解説表っていうのもあるんですけれども、実際にこの家が倒れたりした場合にはだいたいこれぐらいだろうと、はい、木造住宅が現代の基準でもこれぐらい倒れたらこれだけというのがありますから、
そうですね、
当時のまあ耐震設計でない住宅はいっぱい倒れたらこれぐらいという想定があるわけですね。
そうですね、そういう基準を作って、うん、震度を測っていく、うん、そして推定震度というものを定めていくというやり方がありますね。
うん、実際にその弘前、まあ、昔でいうと津軽藩でしょうけども、
弘前藩、
弘前藩ですか、はい、ここはあれですか、そういう記録がたくさん残ってるんですか？
そうですね、弘前藩の記録というのは今弘前市立図書館の方に津軽家文書というのが、
はい、
まとめて残っておりまして、はい、何万点にも及ぶ資料が膨大に残されています。
日記類ですか？
日記に限らずですけれども、うん、まあ一番有名なのは弘前藩庁日記という弘前藩の記録資料ですね。
公式の記録ですね。
そうですね、公式記録資料です。うん、その中にももちろん地震があると、
うん、
何時頃に地震がありましたということは、うん、天気の後なんかによく見られます。うん、また被害の記録も届け出られたものが記録されてます。
うん、ということは、弘前だけじゃなくて藩のエリア、
そうですね、藩のエリアの中の情報はみんな入っていますし、
うんうん、
また他の藩領の災害があった場合も伝達されてきたものについては記録されていることもあります。
例えば南部藩の方で、
はい、
盛
岡藩で何かがあった時には、
うん、
やっぱりそういう連絡が来ますし、
うん、
それに対してお見舞いをしたりとか、そういう対応もしてます。
あ、当時からそういう、まあ、支援物資みたいな、
はい、支援物資みたいなことは
あったんですか？
はい、そうですね、弘前藩の話になりますけれども、うん、飢饉の時ですとか地震で焼き出されたというか揺れ出された人たちに対して、
うん、
領主権力弘前藩がそういう施業というんですけれども、うん、なんて言うんでしょうね、支援物資、
うん、
食品をお粥なんかを振る舞うというようなことはされていたみたいです。
いわゆる被災者に対する給食活動
ですね。そうですね、炊き出しですね、
そういうのがまあ昔から行われてきたというのは意外と知りませんでしたけれどもね、
日本人ってやっぱりそういう意識をずっと持ってるんだろうなと、
うん、
互助の精神といいますか、
うん、
困った時はお互い様じゃないですけれども、
うんうん、
強いものは弱いものを助けてあげなきゃいけないですとか、
うん、
持ってるものが持ってないものに与えなきゃいけないという意識は持ってたんだと思います。
なるほどね、そうやって昔から助け合って、
はい、
お互いにできるだけ被害を少なくと、最終的な被害を少なくしてきたわけですね。
そうですね、
うん、実際にその災害史っていうのはそういう、まあ、災害の後も、
そうですね、復興するまでを見ていく学問ですね。
うん、
なかなかその江戸時代も長期にわたって復興していくっていうことになりますので、
うん、
ただ江戸時代は復興というよりは復旧という感じですね。元に戻すっていう、イメージの方が強いと思います。
というのはどういうことなんですか。
ですね、町並みを変えないようにしていったんじゃないかなというふうに考えられています。
要は元の
状態に戻すことの方を目的にしていて、そうですね、何と言ったらいいかしら、やはりその城下町としての町並みがあるわけで、それをもう一度建て直すときにそこの部分だけ、間口を変えたりとかそういうことではなくて、元通りに戻すというような形にしてたんだと思います。
まあ、基本的に姿は変えずに伝えていくと。
ね、はい、
実際にその災害を研究されてまして、その災害の研究、まあ、もちろん知的な興味というのは私もすごいな、面白いというか興味深いなと思うんですけども、その災害の研究そのものがですね、一体何の役に立つのかなっていうのはちょっと見えないんですけど。
ですね、先ほどお話ししましたように、その記憶を伝えるという意味で、役に立てていきたいなというふうに思ってるんですね。というのは、ハード面での対応っていうのはものすごく時間もお金もかかるものなので、どちらかというとソフト面の方がすぐ対応できるものだと思うんです。で、過去にここでこういうことが起こったっていうのを明らかにして皆さんにお伝えすることで、そうですね、その災害像、イメージを伝えていきたいっていうことですね。
つまりはその今回の地震でも8メーターも10メーターもあるような防波堤が乗り越えられてしまった、あれだけお金と時間をかけたハードが、その時にそれをさらに超える自然の力に負けちゃったというハード整備よりも、地震が来たら高台に逃げようというソフト面の方が、
はい、
割とその人の命を救うのには
役に立つということですね。逆にハード面を整備しすぎると、今度はそれに頼り切ってしまって、
これがあるから安心という、
そうですね、今回弘前も停電があったと思いますけれども、電気があるから大丈夫って思っていると、それがプツッと切れてしまった時に、じゃあどうしようっていう風になっちゃうので、
そうですね、停電も災害であるっていうのは確かに今回の2回の停電、3月4月の2回の停電ではっきりその災害だというのを認識できましたもんね。
非常に皆さんお困りになったと思います。
実際その災害史の中で、まあ、いろいろな記録、例えばおっしゃったようなその班長日記とかですね、そういうものを使ってるわけなんですけども、その班長日記とかがない場合は、例えばその、そこら辺にある石碑とかも当然資料になるわけですね。
そうですね、先ほども出てきたそのここより下に家を建てるなというような、津波碑っていうのは全国的にたくさん見られますし、この地点まで津波が来たということがはっきり分かりますので、研究対象としては非常に好資料だと思います。
実際にその、まあ、いろんな資料が現在もあるわけなんですけども、今回の東日本大震災でそういう資料が逆に流されたとかっていうのはあるんですか。
そうですね、非常にそういう例は多かったと思いますし、例えば陸前高田市大船渡の近くですけれども、は博物館が丸ごと一つなくなってしまったというようなこともありますので、非常にたくさんの資料が失われたというふうに思います。
実際私も、野田村とかですね、山田町の方に行ってきたんですけど、コンクリートの建物枠は残ってるけども中身がまるっきりないっていう状態が結構ありましたもんね。家そのもの、民家は丸ごと土台以外は残ってないっていう状況でしたけどもね、やはりその我々が先人がその積み重ねてきた記録も一緒に流してしまう、
そうですね、
災害ということですね。
災害っていうのは全部その残ってきたものを持ってってしまう場合もあるということですね。だからこそ記憶を残していかなきゃいけないという側面もあるんですけれども、
まあ、実際今回そのいろんな、映像それから動画もですね、ウェブサイト、YouTube とかね、ああいうのにたくさんアップされてますけど、あれもやっぱり本来はずっとこの先残していった方がいいものなんでしょうかね。
そうですね、非常に辛い記憶ではあるんですけれども、うん、それは残していくべきものだと思っています、
うん、
やはり人間どうしても先ほども言いましたように忘れるものなので、映像記録ですとか資料的な記録っていうのを残していくことで、我々自分が使うのではなくて、うん、自分の子供とか孫とかもっと後の世代に伝えていくことができると思うので、
うん、
そういうものはちゃんと記録していくことが大事だと思います、
うん、実際その日本語でいう津波っていうイメージがちょっと大きい波っていうその文字面がね津の波で、まあ津はなんだかよくわかんないけど波だから一回ザブンとくればすぐ引いちゃうだろうと、
う
ん、ところ
が、ね、
今回は全然違ってましたもんね。いきなり海が盛り上がって、
はい、
そのまんま陸地が水の中に浸かっちゃった状態でしたもんね、
その津波という言葉がですね、津というのは湾とか、
うん、
港という意味なんですけれども、その中に入ってくるといきなり高くなる波という意味で津波というふうに言うんですけれども、今はもうローマ字表記で国際語になってしまっている言葉なんですけれども、
うん、
もうちょっと面白いのは、例えば韓国語の、
うん、
韓国の古い資料ですねでは海域というふうに表記される、
海域、
海があふれるという海域という表記をされるので、
うん、
そちらの方が割合なんて言うんでしょうね、津波の様子を表しているのかなと思ったりもします、
うんうん、そうですね、まさに溢れんばかりの水が、
そういう映像
を感じでしたもんね、
何度も目にしましたね、
うん、実際にその三陸沿岸っていうのは、まあ、すごい大きな防波堤が、まあ、今回壊れたりしましたけども、そういう防波堤をコストをかけて時間をかけて整備するぐらい今までもその津波に襲われた経緯ってのはあるんですか？
そうですね、三陸の地域は例えば幕末くらいからいきますと安政の時期に一度、それから明治三陸地震津波、
うん、
これが今よく比較例として東日本大震災の比較例として挙げられることが多いんですけれども、うん、その他、まあ、最近の十勝沖ですとか、うん、昭和の、初期ですかね、1933年にも一度マグニチュード 8.1 の、地震津波が起こっています、
うん、まあ一番最初にマグニチュード、1が1違うとエネルギーがものすごく違うって言いましたけども、それでもやっぱりマグニチュードの数字で7の後半とか8とかってなると結構大きな地震ということですね。
そうですね、
うん、でその三陸地方がそうやって何回も津波に襲われた理由っていうのは一体何なんでしょうか？
そうですね、もちろん、その津波によって状況っていうのは変わってくるんですけれども、
うん、
例えば明治三陸津波の時ですと戦勝祝い、戦争に勝ったお祝いで、うんうん、しかも5月の5日という節句の日だったようなんですね、
うん、
で皆さんお祝いをしていて、
うんうん、
寝静まったところにやってきたというので、うんうん、非常に被害が大きかったんだろうというふうに言われてますけども、
うん、
あとはやはり夜中に来たので、
うん、
明かりがない状態だったので、
うん
うん、避難が非常に困難だったということもあります、うん、そして何よりも揺れがなかったという。
揺れないでも津波は来るんですか？
そうですね、ちょっと細かい説明をすると非常に長くなってしまいますが、うんうん、揺れを伴わない津波というのは、例えば地理沖津波なんていうのは記憶にありますでしょうか？
太平洋の反対側ですね、
はい、はい、そうです、1960年に起こりまして、
うん、
その時のマグニチュードはなんと 9.5 あったっていう
9.5
言われてるんですけれども、はい、日本の沿岸に太平洋を渡って津波が押し寄せまして、日本でも、
うん、
142人の方が亡くなってます。
それこそ不意打ちですね。
なので地震がない津波というのも発生するということも覚えておいた方がいい、うん、逆に今回も反対側の太平洋の反対側まで津波は押し寄せていると、
うん、あ、東日本大震災での
津波が、そう
です、そうなりますと本当に地球丸ごと警戒態勢という感じですね。
そうですね、あまりに地震が大きすぎて地球が動いちゃったっていう話もあるくらいなので、
うん、
ちょっとだけですけれども、
はい、そうしますとその、まあ、何回もおっしゃってますけども、ハード整備で被害を抑えようっていうのも、うん、まあ、もちろん 方法としては、
ええ、
必要なんでしょうけども、それを超えてくるようなものすごく大きな地震災害の場合はハード整備だけじゃない部分が必要だと、
ええ、そうですね、ソフト面で防災教育のようなことがすごく重要になってくるんじゃないかと。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学特別研究員の白石睦美先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。さて先生、今年はですね弘前城築城400年ということでいろんなイベントが行われましたけれども、
はい、
まあ弘前の方が幾度に言うことには、まあ、東日本大震災の、被災地の方に対しては本当に申し訳ないんですけども、まあ津軽為信という人がですね、弘前という、まあ、災害のない町を選んでくれたというような声が多かったんですけれども、やっぱり弘前の町というのは災害に対して非常に安心な町ですよね。
ですね、
はい、
過去の地震をひも歴史をひも解いてみますとですね、地震が起こっていることは起こっているんです。
まあ多少の地震でしょ。
ですね、例えば1766年明和3年にはですね、うんうん、震度6を津軽の地域で記録するような地震が起こっています、
はい、
で倒壊率も非常に高くてですね、うん、真冬に起きたので、
はい、
屋根の上に雪がたくさん積もっていて、うん、それが家屋を圧迫して非常に倒壊率が高まったんじゃないかというふうに言われてます。
弘前の町でもじゃあそういう、
そうですね、家屋倒壊が起きたりとか、
うん、
そういう地震は過去に事例がありますので、うん、必ずしも絶対安心っていうふうには言えないと思います。
なるほど、
ま、記憶にあるだけでも割と揺れた地震ってありますよね、
はい、まあ、確かに揺れましたけどもね、壁にひびが入ったとか、棚から物が落ちたとかっていうレベルの被害は結構ありましたけども、あ、そうなんですか。家がそんなに倒れた地震があったわけですね、
はい、過去に直下型が起きてますので、
うん、
必ず安心だということではなくて、津軽の地域の皆さんも、うん、防災対策を怠りなくしていただきたいなというふうに考えます。
うん、まあ、確かにね、災害というのは地震だけじゃなくてその台風が来たりとか、雪で大雪になってというような災害もありますんで、まあ、野放図に安心というわけにはいかないんですけれども、実際にその地震っていうのはやっぱりいつ来るかわからないもんですよね。
そうですね、そして複合される場合もあるんですね。
というのは
先ほどの明和地震もそうですけれども、
はい、
豪雪と地震の組み合わせですとか、
うん、
それから例えば台風と地震の組み合わせなんてのもないわけではない。
そうですね、うん、
そういう複合災害になった時にすごく被害が拡大すると思いますので、
うん、
いろんな状況をですね、イメージして、
うん、
想定して準備をしていただければなというふうに思います。
うん、まあ、確かにその青森県とか弘前市がやっている防災訓練も想定上では地震と大水洪水がセットになって想定されてますけども、それだけじゃないかもしれないわけですね。
そうですね、いろんな組み合わせが考えられると思いますし、
うん、
例えばその明和地震の話で続けますけれども、うん、寒い時期に起きてますよね、
はい、
寒い時期に発生すると皆さん暖房で火を使っている。
お、そうですね、
ええ、うん、そうなると火災の発生率が高まるんですね。
うちが倒れたりすると特にそうですね。
特にそうですね、うん、江戸時代なんかはもう火がそのままむき出しの状態で使ってるわけなので、はい、非常に火災に発展する確率が高かったんですけれども、うんうん、現在は逆に沿岸部にその燃料とかの貯蔵施設がたくさんありますよね、
はい、
そういうところに津波ですとか地震ですとか、うん、そういうものが来ると非常に大規模な火災が発生する可能性があるというような意味でもちょっと教訓になるのかなと思っています、
うんうん、そうか、原発の災害だけじゃなくてそういう、燃料の備蓄基地が壊れたりすると、はい、そこから、油が流れ出して火がついたりすると、はい、なかなか手がつけられない。
そうですね、以前に奥尻島の地震っていうのは皆さん記憶にまだ
大きい津波があったやつですね。
そうですね、
うん、
あると思うんですけれども、うん、そちらの時も火災が発生しまして、
うん、
まあ、新しい災害といいますか複合災害として、
うん、
なんて言うんでしょうね、注目された。
あ、そうか、地震で壊れたところが、
はい、
さらに焼け出されて、
ええ、
たまたまその倒れたところにいた人たちも 追い打ちをかけられたと、
はい、地震の後に火災が起こってしまいますと、うん、単純に圧死者だけではなくて、うん、火災で亡くなる人も増えてしまうんです、うんうん、逃げ切れなくてということもありますし、はいはい、東日本の場合は倒壊家屋に阻まれた状態で津波をかぶってしまうと、もう避難のしようもないという、
うん、そうですね、うん、実際にこれ神戸の大震災の時も、
はい、
確か火災で亡くなった方が随分いらっしゃるということで、
そうですね、都市の場合は本当に家屋が密集してますので、うん、一度火がついてしまうと燃え広がるという傾向もあると思います、
うん、まあ、これに対してはどういう対策を立てるかというのはなかなか難しいかと思うんですけれども、実際に例えば大火災っていうのは弘前でも経験したんですか？弘前でも
そうですね、本庁の大火というのがありまして、うん、今の大学病院の近くですね、今駐車場の工事をしたりっていうのが皆さん記憶にあるかと思うんですけれども、はい、その時にちょっと掘削調査をしたところ、やっぱり火災の記録が
地層
の中に燃えた跡がちゃんと残っていたということで、江戸時代の地層が残っていたということが、
大規模に燃えたんですね、じゃあね。
そうですね、
実際に都市部というのはそういう、まあ、いろんなその地震だけじゃなくて災害に発展する可能性があるものがいっぱいあると。
はい、そうです。
例えば岩木さんなんかどうなんですか？
岩木さんはですね、うん、現在ほとんど動いてないんですけれども、うん、皆さん昭和の群発地震なんかは記憶にちょっとあるんじゃないでしょうか？
大学の方でなんか地震計を設置したみたいな記憶がありますね。
それ以前はですね、江戸時代になりますと、江戸時代はだいぶ水蒸気爆発ですとか、そういうことが起きています、
はい、ということは活発だったと。
そうですね、現在よりはずっと活発に動いていたみたいです。
これは現在鳴りを沈めてますけど、可能性としてはあるわけですね。
そうですね、絶対ないとは言い切れないんじゃないかなと。
となると防災訓練あたりでも想定した方がいいかもしれないですね。
そうですね、うん、ちょっと強くは言えないですけれども、うん、可能性として頭の隅に置いていただきたいなというふうには思います、うん、
となりますと、まあ、我々安心だと思っている弘前でも、いろいろな災害、特に、はい、大きい地震であるとか、災害の、まあ、心配があるということなんですけれども、うん、我々例えば災害史の中からどういうことを弘前の防災のために学ぶことができますか？
そうですね、いろんな災害のイメージを膨らませていただきたいなと思うんです、
うん、
最悪の事態を想定してもらって、その中で、そうですね、そういう時に自分はどういうふうに対応したらいいんだろうと、また自分だけではないわけですよね、うん、自分の子どもたちも守らなきゃいけないとかってなった時に、家にいる時であればどうする、
うん、
時間的に学校にいる時であればどうする、そういういろんなシチュエーションをですね、うん、家族で話し合っていただくというのも一つの方法だと思いますし、過去にこういうことがあったというのを皆さんでお話しいただくっていうのが、すごく防災という意味では意識を、
うん、
保っていただくために有効な手段なんじゃないかなと。
家族同士でバラバラに被害に遭った時にどうやって連絡するかっていうことを一つ持ってても全然その後の対応が違いますね。
安心感も違いますし、うん、そうですね、子供だけじゃなくて、例えばお父さんお母さんが割と年をいって別に住んでいるっていう場合もあるわけですよね、
うんうん、
そういういろんなシチュエーション、いろんな場合をイメージ想定して、うん、そうですね、避難ですとか準備をしていただきたいと、
うん、そうしますと、例えば非常持ち出し袋とかですね、そういう、まあ、災害のパンフレットとかに書いてありますけども、これは自分のところでやっぱり準備しなきゃいけないですね。
そうですね、ぜひ今回停電の時にお困りになったうちも多いと思うんですけれども、
ね、
うん、そういう準備をしておくことで、そういう時に備えていただきたいなと。
実際に各家庭ではそれぞれの準備をしますけれども、
ええ、
行政サイドとしてはどういう、やっぱり最悪の事態の想定ですか？
そうですね、最悪の事態を想定すると同時に非常に防災教育の面に力を入れていただきたいなというふうに思います。
なるほど、これはあれですね、防災教育というのは先ほど の家庭での話し合いも含めた形で、
そうですね、
うん、 その、市町村だけじゃなくて、市民の方と一緒になっての防災。
そうですね、そういうふうに、はい、していただければ、安心というわけではないですけれども、皆さんの意識をそういうふうに保つことができるというふうに思います。あ、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学特別研究員の白石睦先生を迎えして、東日本大震災と災害史というテーマでお話をしていただきました。災害史という言葉、初めて聞きましたけれども、災害の記憶を記録として残さなければならないということと、災害の記憶が新しいうちに次の災害に備えた対策を取らねばならないというあたりが、今回のお話で一番重要なポイントだったと思います。実際に私たちはこの東日本大震災から、たくさんのことを今学びつつあります。この記憶をですね、ぜひ次の世代に役立って、もらいたいと思います。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話を聞いてみたいななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。この番組は放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie.